ふるさとの風。
こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。1月14日、北朝鮮による拉致被害者を救出する知事の会による、松野官房長官兼拉致問題担当大臣への要望書の提出が行われ、松野官房長官は次の通り応答しました。
知事の会の皆様におかれましては、日頃から拉致問題解決に向けて全国各地で精力的に取り組んでいただきまして、ありがとうございます。心から感謝を申し上げます。また今日は官邸までお越しいただきましてありがとうございます。特に神奈川県においては映画めぐみの上映会等でですね、県民の皆様に拉致問題に対しての啓蒙啓発活動を続けていただいていることに大変としてもありがたく思っております。また新潟県におきましては県民集会を毎年開催をいただきまして、知事からお話をいただきました通り、私も参加をさせていただきました。また鳥取県においては政府と共催で国民の集いを12年間連続で開催をいただいておりまして、政府としても全国各地の活動をしっかり受け止めて連携をしてまいりたいと考えております。もうすでに知事の皆さんからお話がありました通り、有本佳代子さん、横田茂さん、昨年末には全家族会代表の飯塚杉雄さんが相次いで逝去されました。皆様がご存命の間にそれぞれのご家族の帰国を実現できなかったことは痛恨の極みであり、本当に申し訳なく思っております。拉致問題は総理も内閣の最重要課題である、言うまでもなく、日本人の拉致被害者を救出するのは我々政府の責任であります。北朝鮮には勤勉な労働力と豊富な資源がございます。私は担当大臣として必ず拉致問題を解決をし、日朝双方にとって明るい未来を描いていきたいと考えております。今日朝間に存在する不信感を打ち破るためには、我が国が主体的に動いて、そしてトップ同士の関係を構築するほかなく、岸田総理自身、金正恩委員長と直接向き合う決意を表明されています。今後の交渉に影響を及ぼす恐れがあり、詳細に明らかにできませんけれども、政府として北朝鮮に対してさまざまな形で働きかけを行っているところであります。ご家族の皆さんもご高齢になられている中、もはや一刻の猶予もないことは先ほど知事の皆さんからもお話をいただいたところであります。すべての拉致被害者の一日も早い帰国実現に向けて、あらゆるチャンスを逃すことなく政府として全力で取り組んでまいりますので、知事会の皆様方におかれましても引き続きご支援をいただきますようお願いいたします。本日はありがとうございます。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
1月19日に北朝鮮は朝鮮労働党
中央委員会政治局の第8期第6回会議というものを開催いたしました。この会議では、2つの問題が討議をされたということでありますが、そこでまず非常に注目されましたのは金正恩総書記の役割であります。今回の政治局会議では金正恩総書記はそこに参加をして司会をしたということだけが伝えられました。すなわちこの政治局会議において金正恩総書記はいかなる指導あるいは指示といったものを出しているわけではありませんし、あるいはマルスムと言われる、お言葉でいろいろな説明をする、自分の考え方を示すというようなことも全くなかったわけであります。そして、政治局会議で決まったことというのは、したがって金正恩総書記が個人で決めたものではない、党が、朝鮮労働党が集団的に討議をして決めたものだということが極めて明らかになっているということでありますので、この点からしても金正恩氏の権限というものがですね、さらに制限されている、小さくなっているということを示したと言っていいかと思います。今回の政治局会議で最も注目されましたのは2番目の討議内容、すなわち今後の対米対応方向というものについての討議あるいは決定ということであります。今回の政治局会議ではアメリカの北朝鮮に対する敵対視政策と軍事的脅威というものがこれ以上目下できない、黙認できない危険ラインに達したんだと、そういう評価をいたしました。そして、したがって、2018年のシンガポールにおける米朝首脳会談以降ですね、北朝鮮が取ってきた信頼構築措置というものを全面的に再考すると、さらに暫定的に中止していた全ての活動を再稼働させる問題というものを迅速に検討すると、その検討することを、その当該部門に対して、指示したということになりました。この中止している、暫定的に中止している全ての活動の再稼働という、問題が提起されましたので、国際社会はそれは核実験の再開を意味しているかもしれない、あるいは ICBM 大陸間弾道ミサイルの発射実験の再開というものを意味しているかもしれないということで、懸念をし、緊張をしたということになりますが、しかし私はその可能性は非常に小さいと、基本的にはないと言っていいだろうと考えております。それはなぜかと言いますと、今回の政治局会議で北朝鮮が言ったのは、暫定的に中止していた全ての活動という言い方をしましたが、実は核実験の中止あるいは ICBM の発射実験の中止というのは2018年の4月21日の党の中央委員会全員会議総会で決定されたことでありますが、そこで決定されたのは、もはや必要ないと、核実験をやる必要もなければ ICBM の発射実験をやる必要もないと、それだけの自分たちの核戦力というものをもうすでに確立して、問題ないんだということを言って中止しているものでありますから、これは暫定的に中止したというようなものではありません。したがって今回北朝鮮が暫定的に中止しているという言葉を使ったことは、その中には核実験も ICBM 発射実験も含まれないということを意味していたと言っていいかと思います。 じゃあなぜここまで、強硬な姿勢というものを示したかといえばですね、これは明らかに国内向けというのが、主要な理由であったと考えられるかと思います。昨年の12月にアメリカは国連を通じてワクチン、コロナウイルスに対するワクチンを北朝鮮に提供するという、提案をいたしまして、今北朝鮮はそれを検討をしておりますが、すでにアメリカ製のワクチンが欲しいということは、北朝鮮間違いないと考えられますので、私は近い将来に北朝鮮はこのアメリカの申し出を受け入れてアメリカ製のワクチンを手に入れるということをするんだろうと思いますが、その際には国内向けの説明というものが必要になると、アメリカからワクチンを受け取るわけですので、そこでまず、アメリカの軍事的脅威が高まった、それに対して北朝鮮は強硬な姿勢を示して、全ての活動の全面稼働というような形での、脅しもかけたわけでありますが、そのところ、そうしたところアメリカが、折れたと、アメリカが譲歩したと、アメリカが反省して北朝鮮に、ワクチンの提供を申し出たんだと、そういう説明を作ろうとしているのではないかと考えられます。それが今回の政治局会議における決定であったと言っていいかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1977年のヒット曲、アリスで冬の稲妻をお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。アリスで冬の稲妻をお聴きいただきました。日本政府からご家族の声をお届けします。今日は拉致被害者松本京子さんへのメッセージをお届けします。松本京子さんのお兄さん松本はじめさんからのメッセージです。このメッセージは2020年6月に電話収録したものです。
皆さんの力をお借りして何とか解決をする、できるだけ前に向かって進んでいくということを、今は信条としながら、頑張っていきたいというふうに思っております。今後妹が無事に帰ってこれたら、皆さんとそして私どもの家族と和気あいあいと過ぎてしまったことを話し合って、心の和みといいましょうか、幸せの一端を握らせていただきたいというふうにも思っております。そのためには私どもが本当に心底頑張っていかないと解決はしないと、そして皆さん方のお力を借りて何とかこの拉致問題が解決するように努力をし、そして苦労を重ねながら前に進んでいきたいと、そして皆さんが拉致被害者が一日でも早く帰ってこれることを皆さんの倍3倍も頑張って生きて、この事件が解決して本当に良かったと、私どもも皆さん方も動かれて、そして こんな、幸せなところを見せていただいたと言えるような人でありたいなというふうに、思っておりますので、ぜひ、お力添えの方をよろしくお願いをいたします。
ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこのほかにも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は、北朝鮮に対しいかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは、日本の国番号81に続けて33581-6011、81335816011。郵便は、郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は、郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また、北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは、日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は、拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。
そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は、毎日5回お届けします。日本時間の夜10時30分、夜11時30分からは、周波数9705kHz など、深夜1時からは9470kHz など、深夜2時からは6110kHz、 深夜3時からは5845kHz で放送します。 韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日5回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9455kHz など、夜12時、12時30分からは 9685kHz など、深夜1時30分からは 6110kHz、 深夜2時30分からは5845kHz で放送します。それではまたお会いしましょう。